リオファーストマンスリーピックアップ、
レディオファーストマンスリーピックアップが始まりました。私は免状です。今日のロケ日はもう年末12月29日2008年の最後のロケとなりました。お送りします。死ね
何も言ってませんよ。
はい、
って言っただけですよ。ドデミファのファですよ。
はい、どうでもいいよ、一緒だ。
いやー、ね、今年はね、うん、本当すごい悲しい一年でしたね。もう
早く名前名乗れよ。
予言が当たってしまってね、はい、デスノートですね、まさに。
はい、
はい、ということで、レディオファースト、ヘアン、ザ・グッ
チ。ゴートゥヘル。K ディレクターです。
はい、まあ、今回先ほど申した通り2008年最後のロケということで、まあ、今回は主に12月の話題と年間総集編として、まあ、拡大してお送りしてまいります。
はい、じゃあ始めてまいりたいと思います。なんと今回の配信は、シャウトキャストを通じてですね、全世界の子供たちや大人たちやおじいさんたちに
配信して
ます
。おばあさんは？
ちなみに最大5人までです。
すっげえな。まあいいや、ババはいいや、ババは。
まあ、多分オンデマンドを聞きのファンの人たちはピンとこないかもしれませんが、まあそういうことで。じゃあ、まず最初は、とりあえず12月の話題をもう駆け足でお送りであります。12月、主な話題というと、ちょっとね、今回はね、なかなか難しいんですけども、何分多く目立ったのか、まあ、11月から割と話題になっている、派遣切りと内定取り消しの話が中心ですね。
まあ、あれじゃなくて、もう、報道のなんかもう、メインになってきてもいるからね、メインになってきてる感じだからな。うん、
もう、本当すごいですね。毎日のように、いすず、日産、ソニー、トヨタ、まあ、他、もろもろが。
要は、自動車メーカー、ほぼ全社。
まあ、自動車メーカーもそうだし、あとは家電メーカー、まあ、
うん、
製造業全般だね。
はいはい。まあ、あとで、
はい。
あ、失礼しました。
でもさ、いきなりさ、今日でお仕事おしまいです。明日からは、もうここ出てってくださいって言われてもさ、どうすればいいんだよって。
いや、まあ、労働違反ですよ、それ。労働者派遣法を違反してるよ。
はい。
30日前に言うべきなのにね。
うん。あ、でも、一応なんか、今月いっぱいとか30日前っていう話。
ただ、うん、まあ、半年以上前に、松下プラズマディスプレイの、事件あったじゃん。偽装ゲームの件。
それを告発したらなんか変なところにまさかってやつでしたっけ、なんだっけ、ちょっとよく覚えてない。
偽装ゲームを、発覚した後、創業社員たちを派遣社員に切り替えて、
うん、
派遣社員にして、
うん、
そのままの働かしてたんだけど、突然、
うん、
打ち止めして、打ち止めっていうか契約更新を解除して、
はい、
まあ、それについての、まあ、裁判があって、
うん、
まあ、出た判決は、まあ、突然、雇用の更新の解除、うん、解除は、もう、違反。
法っていうか、もうそういうことですね。
そう、違法っていう判決になってて、まあ、理由は、まあ、更新を繰り返してる以上、
うん、
両者には、まあ、労働者側にも、事業者側にも、
うん、
両者には、まあ、次の月も、
はいはい、
更新するっていうふうな暗黙な了解があるっていうふうに見られるので、
はい、
突然解除するっていうのは違法だっていうふうにな
って、まあ、要は大き、まあ、簡単に言えば実質原告勝訴みたいな感じでいいんですよね。
そう
です
ね、はい、それはでも小さいですよね、まだ高裁ですか、最高裁まで行って、
まあ、最高裁までまだ行ってないと思いますね。
じゃあ、まだまだまだ、また控訴か上告したのかね。
ただ、まあ、判決では違法となっているので、うん、突然は解除、うん、突然解除するっていうのは、
はいはい、
ちょっとルール違反っていうか、ちょっと違反ですよね、
本当ね、困るよね。なんか生活がないかかってる人たちって、うん、本当ねえ、機関工とかですか、派遣じゃなくて、その人たちはなんか家対応さえ って、
うん、
その上でそこで働いてっていう突然嫌い、
まあ、住み込みはそうです
やめてくださいとかって、うん、なんかそれに関連して名古屋とかではいきなりなんか、
うん、
一時的に住める場所があるかとかって言ってそしたら名古屋に行けとか、
ほとんどネットカフェ難民が住み込み派遣を経由して、
うん、
なったのはっていうふうに、まあ、一昨年から俺は聞いてるね、
うんうん、まあね、確かにね、我々ね、レディオファーストレギュラーメンバーが地元にある神奈川でもさ、その某自動車メーカーの
裁量ってよ、
日産じゃない、日産が一番いい。てかもう前じゃいましたけど、藤沢の椅子にある椅子工場で大量解雇が生じて、でなんかうちの、まあ、とりあえず一応横浜市内の某団地が、なんか空き部屋を提供するっていうのを聞いたんですよ。
うん、
それだけで、まあ、多分それだけでも、まあ、唯一の救いの手なのかなとは思うんですけれども、まあ、
大分キャノンの時はなんか、自治体がもう1ヶ月単位ですか、
うん、
3週間単位ですかね、一時的に雇用を確保するっていう、うん、とにかく他のところに行けるお金だけでもとかっていうような話が、うん、出てましたけどね。
そうですよね。なんか他の自治体もなんか非常っていうのなんかちょっとこれあやふやなんですけどもあったかなと。
うん、まあでそうそんな風になるんだったらもうちょっと企業側も努力してね、ワークシェアリングとかっていう、うん、行動をバーブル時代の反省を生かしてできなかったのか本当頭にきますね、
うん、
あれは。
まあまああれでしょうね。労働者派遣法を規制緩和した結果が、
うん、
まあ所詮もそういうふうに。派遣労働者は景気の調整弁、あるいは企業の都合のいいようなアイテムと貸したっていう風なのが、
はい、
今もう目の当たりに、うん、まあ、されるような感じになったっていう。
まあね、でもただちょっと気になるのは、我が先生、私時々仕事の合間とかにネットニュース見るんですけども、それのコメント欄を見てると、要は派遣先のそういう製造業とかそういうのばっかり叩いて、なんで派遣元の会社は叩かねえんだっていうような意見が出てるんですよ。それはどう思います？
ただ派遣先の方は雇用保険の加入とかは派遣会社を受け持ってて、
うん、
派遣先の企業は派遣料金を払うだけだから、実は負担はそれほど してないのよ。
派遣先だ、
派遣先は。
あ
と厚生年金も保険料の、まあ、折半するじゃない、労働者と
は、はいはい、
派遣会社が払ってんだから、向こうは何も遅くないリスクを負ってないんだから、
だから派遣業がバサバサとできるわけか、こういう時に。
まあ、安く労働市場で調達業はアイテムとして見てるとしか思えない。
なるほど、ね。
まあ、ただ、派遣業者としても、以前は、某大手の派遣業者に受けを置いておく、
なんかこれいつぞやのマンスリーピックアップで取り上げたかもしれない、ダブル社の話でしょそれって。
まあそれもあるし、
もうダブル社で G 社か、あれは
グッといるって言いたいんでしょ。
まあ、まあ、バレちゃいましたね。
グッといるにしてもフルキャストにしても問題が起きて、まあね、フルキャストお前はあいけないところで派遣しちゃったってやつですよね。
製造業なんかきついすぎ、なんだっけ、なんきつい製造業だっけ、なんかよく覚えてないですけど、
先輩港の
そう公安業務とか警備、あと医療、あとそれと工事現場はもう、うん、労働者派遣法では禁止されてて
危ないから、
2003年までは製造業も、
うん、
そう禁止の一部に入ってたんだけど、それを小泉内閣の時に、
うん、
規制緩和しちゃったのよ。
ああ、なるほどね。あ、まあいや、その話はちょっと脱線しちゃいました。申し訳ありません。
一応まあどっちもどっちっていうような感じ。
まあ責任はやっぱり派遣先にも派遣会社にもあるけど、
まあ、結局、何言いたいかって言ったら、あれですよ。結局ね、かわいそう、かわいそうっていうか、涙飲んでくださいっていうのは労働者かっていう。うん、
はい。
まあ労働者でも、まあ派遣労働者。
はい。
まだ正社員の方は、まあ確かに、日本は
リストラがあるからね。
リストラの
ソニーだってリストラされたもん
ね。はい、半分はそうなるけど。
はい。
はい。確かに。だけど派遣社員が真っ先にその影響を被ったり、うん、景気に回復して、
はい、
回復すればその賃上げはどちらかと正社員の方が、
うん、
方 方に回ってる回るわけだから、
はい、まあ、であとちょっとすみません、時間の都合上先進みますけど、あの内定取り消しの方の話もさ、なんか悪どいところでは自己都合で大事な内定をやめます的に書かされたっていうような相談もあるっていう話を聞いたんですよ。
まあ、初め派遣切りよりは先に内定切りから始まって、その次に派遣切りとかって大騒ぎになってます、
はい、まあ、どちらもちょっと同時多発的に起きたようにしか思えないんだけど、
だから学生およびその派遣労働者は泣き寝入りするのかっていう話ですよね。
まあ、まあ、個人的な感情で言えば、ああ厄介者は俺だけじゃ済んだなっていうぐらい、まあ、思いはあるけど、まあ、
ただね、バブル経済崩壊の時のね、内定切りの人たちがノーストジェネレーションという言葉に代表される、人たちになったわけですから、
はい、
結果的にも、これからの、数年間悲惨なことになってしまいかねないんじゃないかって、ね、思うんですよね。
まあ、俺はあの労働機構ちょっと、ね、内定取り消しのやつです、まあ、ちょっと読んでみたけど、やっぱり一方的に内定取り消しするのは違反で、やっぱり客観的な理由、例えば、あの大学卒業生までの単位が取れなかったとか、あとはあの健康診断で引っかかって働けるような体でなかったりとか、
はい、まあ、一時的な内定通知とかっていう書面とか、そういうものが公的、公式な公文書なのかどうかっていうのは結構すごい議論はありますけど、
一番、
どうぞ、
一番の議論の焦点となるのは、まあ、理由の中でも、その解雇しなければならないほど、整理解雇しなければならないほど契約審かどうかっていう、
はい、
そこに議論が集中して、例えばあの正社員の整理解雇とか、まあ、あとは早期退職を勧告するようなことをせずに、
はい、
内定取引を一方的にするとなればそれは違法になるらしく、
なるほど、分かりました。
はい、なんか
これはない、もう
大
満足になっちゃいそうなんで、
もう10分か15分くらい喋ってません、
はい、もう10分経過してますね。、まあ、ということで、じゃ あ, あのもう次の話題ですけれども、まあ流行語大賞と今年の一文字、まず流行語大賞はグーとアラフォーでした。で、続きまして、今年を表す漢字一文字は変という、代わりの変っていう字でした。まあ、これについて簡単に勉強しておきますけれども、まず前者についてはグーは納得するんだけど、アラフォーが対象ってちょっと首をかしげましたね。
アラフォーって何ですか？
アラウンド40、要は40代前後の、
まあ、35からあの40代前後、40代までかな、
はい、もうなんか派遣切りですよ。
アラフォー派遣の派遣切りか。
まあ、やつらに関しては俺は羨ましいなと思うのは、やっぱバブルを謳歌したっていうのもあるからな。
まあ、そうですね。
俺らなんかバブルなんか、バブルを破綻したわけじゃないのにさ、厄介者
は。あと、なんかすごい、なんか前の話を引きずってる感じなんで、ちょっと切り替えない。
じゃあ、その次の変の話もなんか似たような感じになっちゃうんですけど、まあ、今年も、まあ、顔は変っていう意味では、まあ、いろいろありましたしね。
まあ、毎回変だったけどな、この国は。
ちなみに気象状況的にも変でした。今、先ほどの流行語大賞ベスト10にも入った、あの、ゲリラ豪雨なんか、これもね、過去に取り上げましたよね、あの、マーズリピックアップで。まあ、これは後で話しますけれども、というのもあったから、本当に変だった一年っていうのは、なんか納得しました。
と、いうことでですね、じゃあ皆さんのね、なんか一文字っていうのを出してみるとどうでしょうかね。では先に、免除を
頼む。急に前してもなんか悩むなっていうのはありますね。まあ、去年も当たり変わりなくですけど、だからね、まあ、変なところも確かにあったけどね、ちょっとすみません、後にしてくる。すみません、また今度あの説明します。
あ、じゃあ、ケリーか。
そうだな、まあ、今思いつく言葉としてはどうだな、動くの。
どう動く、
まあ、どこに揺れ動くかわからないけど、まあ、何か新しいことが始まるんじゃないかっていう期待もあるね。まあ、経済構造だけじゃなくて、あとは社会全体も、
はい、
あと国民の意識もね、
はい、では K ではそんでは言い出しっぺのヒロさんは、
うん、なんかね今ね言い出しっぺなのにねなんか思い出せないんだけどね、
はい、
そうそうそうそう、
やっぱり急に言われると難しいよねこれも、
難しいけどなんか僕
だからなんということで俺の一文字はそれすっごい
僕はもう3ですね、
どういう
惨め、
あ
悲惨の3 はい、もうなんかいろいろなことが、ね、積み重なってね、本当派遣切りに人殺しが咲いたですか、なんか突然、
うん、
僕はそれ幕引き型犯罪って言ってるんですけど、そういうのが起こったり、そして派遣切りが起こったり、
はい、うん、なんかもう何 なんでしょうね本当に、
まあ、俺は今回のリーガンショックから、うん、まあ、始まってこの急激な景気後退が起こって少しは良かったと思うよ、はい、というのは、まあ、俺派遣だけど、うん、もしこのままあの仮初めのねいざない景気声だとか、
うん、
景気回復っていう状態続けば、うん、俺ら派遣社員はもう自己責任っていうレッテルを貼られたまま、
ああ
の生活を送らなければいけないから待遇が改善なんていうことは、
はい、
一切、まあ、一切っていうか同情する声はあっても、うん、そういった動きは多分ないと思うから、
はい、分かりました。まあ、あのちょっとね本当はね9月に取り上げたあの千葉の幼児殺人事件の犯人が捕まったという話も言いたかったけど、これはちょっとこれだけにしておきます、すいません。じゃあもう12月はもうほとんどそれぐらいの要は派遣切りが目立ったので、もうそろそろ次そう今年最後ということ2008年最後ということで年間総集編に参ります。ですね、まあ1月から順繰りに追ってみると、まず1月はね、なんかもう それこそ先ほど の経済ガタ落ちの象徴とも第一の象徴ともされるサブプライムローンの値上げによるなんかあの暴落日でしたっけ、そういうのがありましたね。サブプライムローンの発表ありましたですね、はい、それからと特に1月大きく話題になったのが中国産冷凍食品の薬物混入騒動こんなのもあったんですよね。まあこれに、まあ、続いて、そして次2月から3月はなんかこの辺からなのかな、それこそ大量殺戮が始まったのは、
大量殺戮って意味はちょっと
変な意味で、ちょっと変で申し訳ないですけど、要は3月に荒川沖でなんか8人が死傷したっていう事件があったじゃないですか。
志浦か、
はいはいはいはい、なんかそんなのもありましたですね。でそれから4月になってくるとなんかガソリン代がドタコタでなんかやばくなってきたり、それからあと後期高齢者医療制度
あったな、そういうのも
なんか、であとなんか硫化水素の自殺っていうのでなんか大きく迷惑を被った、これもちょっと一種の変っていうのもありますね。まあ、
ここから10メートルくらい手前のね大学もね、うん、1人やっちゃったっていう
人も、どこで
緊急室でやっちゃったわけですよ。
あ、そう、それ知らなかったわ。
いやもう本当ね、
うん、
そうですよね、
はい。まあその辺でちょっと、まあ、ちょっとここら辺で最初の、まあ、3分の1でちょっと感じたことですけれどもね、私としてはまあもう本当に暗いニュースがまたまた起きたかしか言えないですけどね。
まあ土浦と岡山での、
まあ、
列車のホームからの、
はいはいはい、ありましたね。
まああれはもう俺はもう感化に怒ってたな、
うん、
まあ、犯人以上にその分析する、
うん、
まあ、精神医学者とか、
はいはい、
あとは三浦氏とバカたるみたいな評論家とか
すいません、そこはちょっとプライバシーの都合上ぼかさせていただくの
は三浦氏ごときなんかは俺はフリーターが37年の殺人犯になるんじゃねえかって加入社会第2章のコラム書いたんだからよ。
なんかそんなこと言ってたね、ケイティレクさん。
あの野郎こそぶち壊してやりてえよ。あれではくつなげてやりてえよ。
ヒロンさんはいかがでしょう。
大量殺戮っていうか、
ね、ちょっとね、表現がちょっとあやふやだったので、思い浮かばない。
一番大きな話題だった、多分秋葉原って話になってしまうんだと思うんですけど、
まあ、これはまた後でやります、はい。
前半、本当、すごい、 もう消費生活が圧迫されるので、あとなんかすごい偽装偽装とかって、うん、もう本当に
言ってはちょっとね、マンスリーで取り上げてなかったみたいですけど、うなぎなんかの偽装も結構目立ったっていう話がありました
ね。野球もありましたよね。
ああ、なんか
結構ごめんなさいとかって言って、ちょっと次々にどんどんプレボしてました、ね。
なんか2007年の一文字がさ、ギだったじゃないですか、あの偽りの、それがまだ引きずってんのかっていう話ですよね。で結局さ、あのなんだっけ、ちょっとこれも話出せ、似たちょっと話脱線しちゃいますけれども、千葉吉兆のがなんか再開したけど潰れたっていうのもあったし、あのひそひそおかめちょっとね、ちょっと取り上げてなかったけど、あれって2008年のあれだから2007年のあれだからちょっと混乱してますわ、私は。
はい、まあそんな感じで前半もひしゃんなんだけど、ここから少しはいいニュースあるんじゃないですか。
あるよ。
いや、あるでしょ、少し。
まあ、じゃあ続いて5月からまあ8月まで追ってみますと、5月は、まあ、海外とかでミャンマーと中国で大きな自然災害があって、なんかズタズタになったっていうの、特に中国四川大地震なんかでは、なんか、多くの人が犠牲になっただけで、なんかその中国のあり方がなんか問題になったって、それは何を隠そう、本来避難すべき場所である小学校が結構崩れまくったことっていうのがなんかあったんですよね。
簡単に崩壊しましたね。ただ、中国系すごいな、うち早く自衛隊に派遣要請したとか、
うん、なんか今までは考えられなかったことでしたよね。まあ、中国はちょっとこぼれましたから、チベットモードなんていうのもありましたしね、そんなのもありましたね。
まあ、でも中国はその後に北京オリンピックっていうのが待ってた、
まあ、これは後で、
この後に株価もう急暴落した
い
ね。
いや、ちょっと待ってくれ、
まあ、とりあえず今は5月から
始まるから話しようよ。
あとね、なんかこの辺からですね、ガソリンの値上げが本格的になったのは、
まあ、急激に上がりましたね。180円ぐらいまで上がったんですよね、一時期まで。
前そのマンスリーピックアップのその当時話した時なんかは、あのちょっとその4月5月の月替わりに旅行行ってて、その値上げをガソリンスタンドで実感したっていうのがありましたけど、
まあ、今一番安いところで、栃木の宇都宮大山一帯、
はい、
関東1円ですね、
はい、
安いところでは93、2円から94円
なんですね。なんで90年下がりしたのかちょっとまた説明します。それから、まあ、先ほど海外の自然災害を取り上げましたが、日本国内でも岩手宮城内陸地震というものもありました。なんかね、駒の湯だけ山崩れで大きく変わってしまったところ、あの周辺なんていうのもすごい痛々しい光景でしたね。
まあ、一応、まあ、鉄道ファンとしては非常に、惜しい重要な人を失ったみたいなことがありました。
はいはい、そうですよ、うん、
入ってしまった、ちょっと名前を、思い出せないんですけど、
確か鉄道博物館の調査員みたいな感じです。
はいはい、
それからあのなんか絶対美しいっていう言葉がなんかちょっと過去の資料を調べてみたら思い浮かんだんですけど、あれもありましたけど、結局何だったんだっていうことになりますけど、
はい、じゃあちょっと
で、あとあの秋葉原のやつ後で取り上げて、7月の話、東横サミットって結局何のためにやったんだって今何不思議に思ってしょうがありません。
まあ、多分僕的に思ったのは、うん、まあ、まず初めには福田さんの、はい、
まあ、当時の福田総理大臣ですね、
名をちょっと高めて引導を渡すっていう、うん、イベントであったっていうのと、うん、あと全国の首相、うん、じゃなくて
首脳
の皆さんいらっしゃいみたいな
一応あれ、エコに関するアピールもしたっていう話をしたような気がしたんだけど、
その段階で、不況の話とかできなかったんですかね、こんな風になる前に、世界的に。
いや、多分それは予測つかなかったんじゃないかな、当時の人は。
でも、ある程度予測っていうのは出てたじゃないですか、サブプライムの。
まあ、それはもうすでに1月に起きた話だからな。
もうその段階から、ね、原則っていうのはあるって話はあったじゃないですか。
はい、まあ、そんな感
じで、なんでできなかったんだろうね。
うん、はい、で、ちょっと戻りまして、秋葉原の殺傷事件については、もうあれは本当衝撃的でしたよね。先ほど先に申した、荒川沖とか岡山以上に衝撃的でした。まあ、私としては本当に直接衝撃的なのは、あの事件現場、よく会社帰りに歩いて通ってる場所だったから、
そうだったんだ。はい、あの事件現場を当日行ってましたよ。はい、ネタではないですけどね、ちょっと本当に見に行っちゃったっていう。
うんうん、
だったんですけど、その時に当日に買ったのがこのデジカメですとか、
たぶん、たぶん、リスナーカメラがお見せできないのが申し訳ないです。
全然違います。違います、
はい、
そうじゃないって、
はい、
まあ、この頃からようやくの、まあ、住み込み派遣、
うん、
製造業への住み込み派遣の弊害っていうのがよ、まあ、あらわになってきたと思うんです。
まあ、それと派遣切りは今回は関係ない、ないのかなと、
まあ、
あるかな、
関係は
関係あるか、やっぱり、
まあ、それで、まあ、まあ、うん、まあ、それで厚労省がこの事件を機に、う
ん、はいはい、
派遣社員への待遇を、うん、そう呼びかけたから、
はい、まあ、そして労働的な側面もあるんですけど、うん、ちょっと今回、かなり気になったのはですね、やっぱり、なんかもうなんか死刑っていうか、もう死刑を前提とした犯罪、うん、っていうのがやっぱり荒川沖事件にしても岡山の突き落としにしても凶悪っていう言葉では即死刑って話になる風潮じゃないですか、うん、はい、それを覚悟してもう予期してやってるっていう、
うん、
もち、人生の幕引きを狙った、
はい、
幕引き型犯罪ってさっき申し上げましたけども、うん、そういうのがかなりあの時期に集中して起こったっていうかっていうのはすごい、僕としては、残念でならないっていうか、
はい、
そういう犯罪って自分がやりたいからってやるっていうところもあるのかもしれないけど、うん、そしたら本当凶悪犯ですけど、
うん、
そうせざるを得ない状況まで追い詰められてしまうっていう環境的な、
うん、
問題っていうのもあると思うんですよ。
住み込み派遣の場合は、まあ、さっき言ったように、
うん、
契約更新が解除された場合はその寮から、まあ、追い出されなければいけませんから、
それでですね、今のちょっと日本全体の思ってる問題として考えてみたいのがですね、犯罪者を処罰することっていうことはかなりすごい強調されてるんですけど、
うん、
犯罪をなくすように努力する、犯罪を予防するっていうことについて結構まだ、全然ちょっと、検証がなされていないっていうのがあって、うん、それが多分ね、僕ね、あの事件やっぱりね、あの宅間守る の、うん、あの大阪の池田町の事件
が
告示してるなっていうような気がしてて、
うん、あ、そうか、あの事件ってちょうどそれが起きた日じゃなかったか、あれ なんだっけ、なんか偶然が偶然を呼んだっていうのがなかった記憶がある。
あの事件の検証がしっかりされてたら、うん、もしかしたら今回の事件は起きなかったかもしれない、
はい、
ただし今被害者がなんだ犯罪者を処罰しよう、うん、それはちょっと もちろん当然なんだけど、
はい、
その一方でそういうような、環境的な側面、どうしてそういうふうなことに至ったのかっていう検証っていうのが、
はいはい、
まあ、実際に死刑になっちゃった後でも、うん、検証がされるべきだったんですけど、
はい、
今回は、派遣的な問題もあっただろうし、
はい、
もう、いや、もう死刑を覚悟で臨んだんだと思うんですよ、
はい、
加藤容疑者は。
なるほど、
うん、
はい、ではもうちょっと次の、もう時間がないので次に行きます。まあ8月はもう、ね、北京オリンピックを話題になって、あの時はもう結構もう語り尽くしたんですけども、あれで何だっけな、何かレスリングと何かを取り上げ忘れてたんですよね。あの時レスリングは吉田沙保里がまた勝って、あと一応姉妹もうメダル取って、浜口京子もメダル取ったっていうのがあって、あれなんかもう一個なんか忘れてたんで、なんかもう一人取り上げ忘れてたものがあったんですけどね、
もう何でもかんでもキンキンキンキンってもう
怒
るのって、
うん、
風潮がありましたけど、はい、
うん、
どうでしたか、あの北京オリンピック。僕の記憶によると、
うん、
ソフトボールと、女子サッカーしかイメージがないんですけど
自分もそんな感じかな
、まあ、とにかく、まあ、野球とサッカーがボロボロだったんだろう、男子の方
男子はダメでした
ねボロボロだったのがちょっとね、
もう星野ジャパンとかって何だった
んだ、その時星野監督すごい戦いまくったからな、まあ、そのあと、うん、柔道の石井選手のあの大 大口ぶりにはみんなびっくり、あぜ。
ていうか、明らかにあれは誰かの真似でしょうね。うん、
まあ、そんなのもありましたし、まあ、ちょっと、オリンピックの話はね、その8月の時本番に結構喋ったんで、こんだけにしときますけれども、その時に、割と多く自然気象的なものでゲリラ豪雨、先ほど申したようなゲリラ豪雨があって、もう、なんか、あちらこちらでね、なんか洪水が起きたり、なんか変な雷が起こったりして、とにかく、
なんかさね、
はい、
実際に僕自身もね、なんか車運転してたら、そっちでポツって降ったら、ドーンって
降って、で、ちょっと行くとまた雨がやむっていう、変な天気
で。夕立なのか、なんなのか、うん、まあ、実際それで、東京のどこかの下水道で、長野の
確かっていう、あと神戸でもさ、川がさ、いきなり氾濫して、子供の中が何かしになったのもあったし、まあ、そういうのはあって、ありました。まあ、8月も確かに変なことが多かった一年
でも僕的にはあの上野投手の413球は本当顔になるべきものだったと思うんですよね、
うん、
ナンバーにも今月か来月号ですか、はい、載ってましたけど、
はい、では最後の残り3分の1 9月から12月の、
うん、9月から7月だ、
うん、9月しょっぱだから福田総理がお辞めになられて麻生総理ができました。
はい、その名言
あなたとは違うんです。例えばこれもさ、流行語大賞の別所に早かったっけ。
確か中国新聞の記者が率直に聞いたら、あなたとは違うんですよとか言ったんですよね。確か
馬鹿さがりは違うのかな。
まあ、そう、もういきなり政治ネタはもうそっから始まって、まあ9月はそれから始まったんですよね。
それでまあ史上最大の国語が読めない総理大臣の誕生となる
わけ。贈与のゲリラ豪雨には悩まされましたって。ちげえだろうって。
贈与の世界経済の交代じゃなかったな。
まあ、あえてその言葉を使っただけです、私は。
そっか。
はい。まあ、そういうのがありましたけど、そして一方、なんか自己米が流通したところにしたこともあった、ありましたね。なんか、本来工業用に回すべきところを食用に回して、その方が金になるからってんで。
まあ、実際それで被害に遭われた人がいるんですよね。
うん、確かに。それで、なんだっけ、風評被害でしたっけ、なんか酒の作るところがなんかそういうイメージを悪くしたっていうんで。
そうですね、焼酎ですね。一番大変なことになりました。
はい。で、そして何を隠そう、この辺から日本、世界経済がおかしくなり始めた。まあ、その第、まあ、その口火を切ったって言っていいのか分かりませんけど、リーマンプラザの破綻、
まあ、その前にバンカメとかいろいろな AIG とか問題がある中で突然口を切って、
はい、
まあ、リーマンがまあ、チャプター11っていう破綻申請をしたっていうことで、
一体何が起こったのかよく分かんないけど破綻したんだみたいな、
はい、感じありました
でしたけど、
はい、で10月は、なんかこれもしょっぱな大阪の個室ビデオでほか、これもね、境遇とてさっきの秋葉原と似てるのかなとも思っちゃいましたけども、実際にはどうだったんだろうか。結局あの後何にも言われなくなっちゃったし、
だからそれが悪いんですよ日本は本当、処罰せよって煽るだけで実際の検証が取れないから、また同じことが起こる、
であとなんか株価がバブル崩壊後の最安値を更新してなったとかいうのもありました。
まあ、ここで日本経済の弱さを、ようやくあらわにできたんじゃないの、
はい、
復讐度は。
まあ、ただね、不幸になるのみんながね、喜ぶっていう人もいるんですよね。株価見て、落ちる。
まあ、俺は
最安値落ちたとかって、
で、株価を。
パチパチって言って、アホがおめえって。
まあ、パチパチじゃなくて、安く買いたくたわけじゃないの。
いや、そういう人もいますけど、全然興味のない人は話題になるとね、割れるか、よし、割れたぞとか。急暴落とかって、
なんか変わりゆく瞬間を楽しみにしてるみたいな。
ただ、これによって金融機関は、まあ、大損害を受けて、
はい、
例えば まあ、地銀なんかは中小企業への貸し売りとかが起きてるじゃない、はい、まあ、中では貸し剥がししてる金融機関もあるそうだけど、はい、
だから、
うん、世界大恐慌以来の、危機だっていう、
まあ、グリーンスパンだね、はいはい、津波だって例えたね、は
い、で、まあ、その中で明るい話題がノーベル賞の4人なんですけどね、 それしかないのかい。
確かあの何人かはアメリカ国籍じゃなかった、うん、
2人にアメリカ、うん、
まあそういうのがありました。で11月の話題は、まあ、アメリカ大統領がオバマ氏になったことっていうのもありましたけども、なんか国内的にはもうその時定額給付金の丸投げとかあと厚生事務次官の襲撃事件とかっていうのがかなり話題だったかなっていう。
そうそう、厚生事務次官、元事務次官の襲撃事件、結局あれ何だったんですかね。あれ
なんか結局なんかペットが殺されたどうたらこうたらっていう話らしいけど、
なんか初めはなんか、ね、本気でテロだテロだって言ってたけど、ペットの恨みって本当にペットの恨みなのかどうか
一番、あのさっきの今年はその自己中心的による大量その要は殺したり何怪我を負ったりっていうのがありましたけど、これが一番よくわからない動機かもね。
ペットの恨みで一人が死ぬ、二人死ぬ、
一人死亡を、要は埼玉の方が街道がなくなって、東京の方が一人怪我。
そうですか、
はい、
でもなんかすごいそういう、ね、不安なニュースって、本当ネガティブな情報がいっぱいあると、本当ね巻き込まれますよね。
不安。ちなみにちょっとね、マンスリーでは取り上げてなかったものとして結構長きにわたっていろいろと出てきたとして、妊婦さんとか救急医療が何病院もこう受け入れ拒否されたっていう事例とかも今回目立ったんですよね。まあ、去年2007年だったっけ、奈良のさところで妊婦さんがさ垂れ回しされて、結局子供は産んだけど妊婦も お母さんは亡くなったっていう、これ事故というより事件なのかな、もうあったんですよ。それから、結構ね救急医療の受け入れ拒否っていうのもあったなって、
まあ、結局産婦人科小児科ですかね、
はい、
まあ、一つが叩かれるっていう、リスクが高いっていうのと、あともう一つが国の政策が失敗したっていう、こと、確かなんか研修医制度でしたっけ、な
ん
か、そこの部分でいきなり大学病院の方に、
はい、
本来派遣していた医者が呼び戻されちゃって、いなくなってしまったのが、なんか違うなっていうのがあるらしいんですけど、
はい、まあ、だから医療制度っていうのも、実質崩壊してるのかなと思う。まあそうか、いや確かに崩壊してるのは調子で私立病院がなくなったっていうのもあったし、で何だっけな、福島の方でさ医療の事故によって人が死んだのの裁判があって、あれが医師が無罪になったっていう、あれ何の事件だかちょっと思い出せないですけども、
まあ、まあ、簡単に言うと医療事故で亡くなったのに対しての、なんかミス、医療ミスに対しての、
あれは結局無罪になってそのまんまだったから、あれとは医者と本当はあれでよかったんだと思うんですよ。実質医療現場的に見れば
表向きにはそう大歓迎みたいな感じになってましたけど、
はい、
ただ、人の命に対して大歓迎的な素晴らしいとかってそれはちょっとないだろうっていう、
今回たまたま運が悪かっただけとしか言えないでしょ、これは。
いや運が悪かったっていうのも表現的にはおかしいし、何とも言いようがないっていうか、
はい、
っていうか、まあ、ベストを尽くすのはもちろんですけどね、
はい、まあそう、まあすいませんね、まあこれでこんなこんなで1年お送りしてまいりました、
はい、
まあ最後に来年の展望はって言っても分かるわけないよ俺だって。
麻生はいつ辞めるのかな、
まあやめた方がいいね。
ちなみになんかもうシリーズ 10% 台まで低下してるみたいだし、
解散の、不信任決議をやったら一人立ち上がっちゃったっていう人が、
ああ渡辺芳美か、
うん、
はい、まあただあれも、まあ、自民党不満があれば抜けりゃいいのにね、ぬくぬくと温かいところで政治構想しやがってって、恨みの念しか、ないね俺は、
まあ、ただまあ本当あ政権っていうか日本が崩壊するか政権が崩壊するかって言ったら政権の方が先に崩壊して方を受けた方がいいんですけど、
ああ了解よ、
まあまあ来年もまたごたごたが起きるのかなってちょっと心配でなりませんが、
はい、と ということで、
まあ2008年最後のマンスリーピックアップいかがでしたでしょうか
ということで、まず僕は聞いてみたい K ディレクター、
何
よ、K ディレクターはデスノートと、K ディレクター自身の発言のことを、そうおっしゃっていたと思うんですけども、来年の予測は、
来年はもう、例えば株価は7000円台、7000円まで落ち込むんじゃないかなっていうふうな不安がありますね。別に株に投資してないけど、
うん、
株価の急落で、俺の派遣先が、俺の雇用の更新を解除するかもしんねえからさ、
はい、はい、これは当たるんでしょうか、果たして。
多分当たんねえと思うよ、
結局。それでもまあ来年無事にレジオファーストのメンバーが無事2009年の年末にもこうやって普通に喋れることを願って、今回のマンスリーピックは終わりにしたいと思います。
来年多分生活保護を受けようかなと。
ちょっと待ってくれ。僕的には多分そこではですね、そこは多分5月か6月ぐらいで、若干その後は少し横ばい的に回復してくるかなとは思ってるんですけど、
はい、
ただ問題はその後にまた落ちる要因が出てくる来た時に、結構やばいかもしれない、
それで、何度も言うように無事来年の年末にこうやってみんなで喋れることを願って終わりにしたいと思います。お相手は免状
J ディレクターでした。
私は天下の神です。デスノートではありません、
はい、
ヒロンです。
でお送りしました。それでは皆さんごきまた良いお年を、さようなら。